マウナケアモスマン、
皆さんおはようございます。音楽熱奏です。お元気にしていますか？4月16日木曜日です。木曜日はハートカンパニー斉藤がお話をします。よろしくお願いいたします。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作などを行っております。ではどうぞよろしくお願いいたします。はい、本編その1でございます。告知ですね。本編その1告知です。何を告知するかと言いますと、真面目な告知です。イベントとかではないですよ。会社の告知です。ハートカンパニーはですね、求人を行います。制作スタッフを募集いたします。今ですね、ハートカンパニーの公式 X に投稿があります。そちらを見ていただきたいのと、ハートカンパニーのホームページにも情報はありますと、そこを見てほしいですね。で、これ配信されてるのは4月16ですよね。なんで4月16に聞いてる皆さんに向けてお話をします。募集期間が4月17から始まります。で、5月14日までとなっておりますと。で、状況によっては掲載予定期間よりも早く掲載が終了する場合もあります。で、この掲載って何かと言いますと、キュージックマンというですね、求人情報サイトがあります。音楽業界人向けの求人情報サイトです。そのキュージックマンに掲載しますと、詳細をね。なんで、いろんな諸条件とかいろんなことはキュージックマンのページを見てください。この音楽熱奏ではあくまでその告知ですので、ここでいろいろ聞かれてもですね、お答えができないんですね。なんでキュージックマンの方を見てほしいと思いますと。で、これ聞いている方々に入社してほしいぞっていうわけではないんですが、ハートカンパニーはそういう求人をしているんだぞということをですね、皆さんぜひ告知の拡散のご協力をお願いできたら嬉しく思います。 X のリポストで構いません。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回募集するスタッフの内容とかも求人マンを見てほしいのと、ハートカンパニーのホームページにも少し書いてありますので、ここを見てほしいと思います。まあ、ここからは、このラジオのリスナー向けにちょっとエンタメで喋りますけれども、創業以来ですね、創業してから8年目を迎えております。今までオフィシャルな表に出すタイプの求人はしたことがありませんでした。人のつてで雇う、そういうことはありましたが、こういう求人サイトに求人ですっていう風にオフィシャルに出すのは今回が初めてです。詳細はあまりここで語りすぎることはできないんですが、僕の気持ちというところだけはエンタメ的に喋っておこうと思います。なんでこれ聞いてる方々はそんなことしないと思いますけど、一部分だけ切り取って、ハートカンパニーの代表がこんなことを喋っていたっていうのはですね、誤解を招くような形で切り取りでネットに拡散しないようにしてくれたら嬉しく思います。その前提で信じて喋ります。ハートカンパニーはですね、制作スタッフ欲しいという状況です。で、どんな人材が欲しいかっていうのはですね、エンタメ的に言うならば、ガッツがあって頑張り屋さんで人に優しくてみたいな話になるんです。それは当然ですよね。誰だってそんな人欲しいと思います。で、前この放送でも喋りましたが、好きで入ってくるというのは良いと思うんですが、好きだけでは絶対無理ですね。非常にハードです。エンタメの世界は弊社に限らず非常にハードだと思います。なぜかと言いますと、エンタメってこう仕事として接していない、いわゆるお客様として見ている分にはもちろん華やいでる世界です。楽しそうに見えますと、ハッピーに見えますと、 実際ハッピーなんです。お客さんに見てもらう部分は楽しくハッピーで幸せであれ、まあ、これ大事なことなんで絶対そうしてますが、それを作る工程においては非常にハードなことが多いです。日程的なこと、体力的なこと、人間関係的なこと、まあ、これはどの会社もそうだと思いますけどね。ちなみに昨今のエンタメ業界は昭和のこと頃と全然違っていて、労働基準法を皆さんすごい意識してちゃんとやってるので、そういう意味ではちゃんとしている。なんかもう休みも何もなくものすごい働かなきゃいけないんでしょみたいなイメージはあると思うんですけど、昔のそういう悪いイメージはもうなくなってます。でもハードです。とてもハードだと思います。とにかく案件量がすごく多い。一つの物事を掘り下げていくという仕事をしながら、それが横に何十個も並ぶみたいな感じです。それ全部等しく掘っていかなきゃいけないわけですね。だからそれを全部把握しながら、全部ちゃんと納期、締め切り、提出物の守り日とかを守りながら、かつクオリティを上げていくっていう作業を全案件に対してやらなきゃいけないので、脳みそが最初パンクすると思うんですよ。そういう意味でハードです。脳みそパンクすると思うんですね。必ず。過去うちに入った社員の全員がこんなに忙しいとは思いませんでしたって言ってました。それは今言ったみたいに並列して動かす仕事が多いという意味での忙しさです。例えば例えれるかな、料理屋さんで言うとこうワンオペ、まあワンオペじゃなくてもいいか、レストランとか料理屋さんでさ、メニューがもうバカすか入って、ちょっとこれ大変ですみたいな状態あるじゃないですか。あれが永遠続いてるみたいなイメージです。ちょっと極端に言うとね。もちろんやべえ暇だなって時期もあるんです。やべえ暇だなって時期があっちゃいけないんですけど、あります。でも忙しくなるときはそのレストランとかと同じように、昼のピークとか夜のピークはめちゃくちゃ忙しくなるじゃないですか。あれと同じことが起こりますよと。で、まあ、メニューとレストランメニューと同じくで、どのメニューにも等しく同じく愛情をかけて料理を作って同じ熱量で提供しなきゃいけないじゃないですか。この案件忘れてたとかやったらお客さん怒っちゃいますよね。全く同じです。で、忘れてたが発生しないような努力と訓練が必要になってくるんですよね。で、そういう意味でとってもハードということがあります。聖徳太子一度に何十人の言葉が聞いたっていう都市伝説みたいな話がありますが、それと似たような感じで、同じ熱量、同じ深掘りさで、たくさんの案件を対応していく必要があって。で、ただ処理するだけではダメで、そこに価値を向上させるアクションを入れていかなきゃいけないわけですね。まあ、ただ処理するだけだったらそんなのね、できるんですよ、多分。そこに価値を創造していくっていうアクションが必要になってきますよ、と。で、そんだけたくさんの案件が並行して走るということは、そんだけたくさんの人間関係がそこにあるということなんです。ハートカンパニーは基本お仕事をいただいて、それを相手が望む形で納品したり、コンサートを行ったりすることで成り立っている会社です。ですので、案件の数分、組織があり、人間関係があるんですね。例えば10個の案件があって、それが全部同じ関係者であるということはないです。10個の案件があったら、10個の組織、10個の人間関係を構築する必要があります。10個の組織と付き合う必要がありますと。そういうことなんですね。でもちろん人間関係は良好であるべきなので、それぞれの人に合わせた営業、気遣い、対応が必要になっていきますと。で、そういう意味で脳みそのパンクがハードだっていう、僕は思います。なんで、うちの、さっきの繰り返しになりますけど、過去うちの会社に入った全社員がこんなに忙しいと思いませんでしたと言いました。僕は入社前に面談で、あなたが思ってるよりもすごく忙しくなると思うよ。こういう忙しさが待ってるよと、本当に大変なことだと思うよと。好きなだけで入社したら多分続かなくなるし、ハートカンパニーのことは嫌いになるし、もしかしたらアニメーションとか音楽のことは嫌いになって去っていっちゃうかもしれないと。本当にそういうリスクがあるんだよと。だから、なんか楽しそう、憧れ、好きだった。ハートカンパニーが手掛けてたあの作品が好きだったからっていう理由だけならば、多分続かないと思うからやめた方がいいって僕はすごく言います。優秀な人材目の前にして欲しいと思ってても、 それだけちゃんと本当のことを言います。それでも入りたいかどうかあなたが決めてくださいっていう風にやって入っていただくということが多いですね。で、入って覚悟を決めた方々全員がこんなに忙しいと思わなかったって言って一回こう泡を吹くみたいなことはよくあります。ただ逆に言うと、ハートカンパニーでしっかり認められるような働きができれば、日本のエンタメ業界どこに行っても必ず通用する力が備わりますし、まあ、エンタメ以外の会社でも能力としてはすごく重宝がられると思います。ただ本当にハードです。でもやりがいはありますというのはあります。まあ、やりがいってなんだって人それぞれなんで、ここではちょっと定義しづらいんですけども、僕の例えで言いますね。僕個人の話で言うと、なんでこんなにハードなのに続けてるのかっていうと、それは達成感があるからです。達成感が明確にあるからですね。エンタメってのは素晴らしいところは、必ずゴールがありますよね。アニメーションだったら放送される。コンサートだったら本番日を迎える。音楽だったら音楽というものを完成させて納品させる。そして、それを受け取ってくれるお客様たちが目の前にいて、反応がつぶさにわかるじゃないですか。嬉しい、かっこいい、楽しい、興奮した、感動した、そういうポジティブな反応もあれば、逆に批判されることも当然あります。どちらにしても反応がきちんと伺える、これはエンタメの世界の最大の喜びだと思いますし、エンタメの世界で働き続けている人たちはこの喜びを味わうがゆえに、味わいたいがために働いているのかなと僕は思います。それは制作という仕事じゃなくて、バックオフィスと言われる経理、法務、総務、人事みたいな仕事においても喜びはあります。そういう方々はその最前線で働く、まあ、いわゆる制作という人たちを支えることにより、お客様に笑顔と幸せと感動を届けているという自覚が芽生えるはずだからです。俺の仕事、私の仕事、これ誰の役に立ってるんだろうっていうふうに、何のために仕事してるんだろうっていうふうに思う瞬間はまずないです。必ず誰かの喜ぶ顔がそこに見えますし、お客様の喜ぶ顔が先に必ずあるんです。そういう意味では、何のためにやってるのかなって思う瞬間はほぼないです。ただ、めちゃくちゃ脳みそがパンクします。破裂すると思います。まあそんなこんなで求人を開始しますよというところのお知らせでございます。求人開始したことが知られないままそっと終わっていって、空気で終わってしまうのが一番悲しいので、知ってもらいたいという気持ちで今これを喋っています。鳥越くんとか江島くんにも、喋れたら喋っといてねって言っときましたが、まあ今週の月曜日水曜日の彼らの会では触れてはいなかったですね。まあ、多分来週喋ってくれるのではないかと期待してますが、でも彼らには、まあ、下手なこと言っちゃうと、その切り取られたり、あそこの社員こんなこと言ってたよ、どうなんだろうねみたいに誤解を招いて、糾弾されたり炎上したりする可能性があるので、コミット話はしないでねって言ってありますので、まあ、彼らが言ってくれるとしたら、求人募集してます、詳細をホームページ見てねぐらいに留めると思いますけども、はい、でもみんなに知ってほしいという気持ちはありますというのがあります。はい、ということで、ぜひリスナーの皆様、ハートカンパニーの公式 X のリポストなどをお願いできたら大変嬉しく思います。ではよろしくお願いします。続いて本編その2に参ります。はい、改めましてよろしくお願いします。4月16日木曜日になりました。先週あったことみたいなことを話をしていきますが、先週はですね、特にお仕事面ではお話できるようなことはなかったですというところです。でプライベートはっていうとですね、いくつかネタがありますね。日記。皆さん日記ってつけてますか？僕はね、つけてないんです。つけてなかったんですかね。で、一時、 ウェブというかデータでですね、日記を捨ててた時がありますね。で、それも、長続きせず、まあ、半年ぐらいで終わってます。だから半年続いて終わって数年経てまた半年変えてみたいなことを繰り返しているような気がします。で、僕は日記を書くときにですね、どうして続かなくなるかっていうのは自分でよくわかってるんですけども、細かく書きすぎてしまうというのがあります。今日こんなことがあって、こんなことがあって、こういうことを思って、いや、それはこういうことがあってって、もうつぶさに報告書レベルで日記を書いてしまうので、日記を書くのにすごい時間がかかってしまうという現象があり、日記を書くのに毎日30分とかかけてしまうみたいなね、ことがあって、とっても時間を捻出が不可能になってしまうというのがあります。で、そんな僕なんですけども、最近、お気軽に日記をつけておりまして、皆さん、ほぼ日というのは知ってますか？ほぼ日。ほぼ日曜日の略でほぼ日なんですけど、糸井重里さんがインターネット上で展開しているほぼ日曜、なんだったかな？ほぼ日って覚えちゃってるんで、正しい名称を。ほぼ日とは。ほぼ日っていうのはほぼ日曜日なんですけども、ほぼ日というのが単語と化しているので、もともと何だったのかがちょっとわからないですね。まあ、ほぼ日曜日なんですけど。まあ、っていうウェブサイトがあって、糸井重里さんのコラムが毎日必ず投稿されており、プラス、いろんな企画が動いてて、そこの記事が読めるというのがあります。で、ほぼ日は、商品展開もやっておりまして、一番ヒットしているのがほぼ日手帳というものです。紙の手帳ですね。まあ、これはめちゃくちゃヒットしてまして、まあ、ヒットというのももうずっと何年も10年以上どれぐらいなんでしょう。歴史は知らないんですが、もう必ず毎年むちゃくちゃ売れるという手帳があるんですね。で、何がそんなにいいのかっていうことなんですけども、まあ、シンプルであり、自分で自分が好きなように、自分で自分が好きなように作れるというのがあり、まあ、これがですね、世の中にいろんな手帳があるんですけど、この手帳が愛される理由というのは、そのシンプルさゆえ、使い勝手の良さゆえなんだと思います。1日1ページなんですよね、確か。今、ウェブサイト見ながら喋ってました。1日1ページで、そこに、スケジュールも書けば、スケジュールに付随する気持ちとか、いろんなことを書いていけますよっていうものなんですよね。まあ、これが大変長らくヒットしていますと。で、このほぼ日の良さを活かした、デジタルの日記が数ヶ月前にリリースされました。ほぼ日というアプリですね。まあ、これ有料会員無料会員あるんですが、基本無料で全然使えます。より使いこなしたい方は有料会員になっていいと思います。ただ僕はもう気軽に書くだけなので無料会員でやっております。これがまあ使いやすいかなと。無料だし本当に手間かからないと。で、これですね、たくさん書くような日記じゃないんですよね。気軽に、その Facebook とか X とかに、ポロッと一言書くような、インスタのリールにポロッと書くような、ストーリーズにポロッと書くような、そういう類のもので、書きすぎる僕もですね、これだったら、今日はドラえもんと一緒に写真撮った。みたいな一言で済むし、今日は誰々さんと食事したで済むしと、食事の内容はこうでこういう食事でみたいなこと書かないですね。あと写真でその人の一日を表現できるっていうのもいいかなと思ってます。で、 iPhone でやっているんですけど、私は iPhone のヘルス機能と連動できるんですね。歩数とか体重とかそういうやつで、自分はヘルス機能割とすごい使ってますので、それが自動的に日記に取り込まれるので、これまた見やすくていいなというのがあります。 皆さんは日記もしつけているとしたらどんな風につけているかなど教えてもらえたらと思ってます。まあ、自分の理想は紙の日記にですね、万年筆で毎日の出来事を書き綴るというのを理想としてますが、まあそこに割ける時間もなく、そこに時間を割こうとも思ってないので向いてないと思っております。うちの母が今もやってると思うんですけど、なんていうのかな、あれ10年日記っていうんですかね。これ面白くて、1ページ、例えば4月15日だとしたら、4月15日のページっていうのがあって、10年分が同じページに並んでるんですよね。でどういうことかっていうと、1年に月1ページ書いていくんですよ。で1年が終わると2年目はまた頭に戻って、2年目の1月1日からまた書くと。で2年目になってみて見返すと、1行上には去年の1月1日に日記が書いてあるので、あ、去年の私はこういうことを書いてたなっていうのを思いながら、振り返りながら書けるというのがあると。母はそれをしっかり書いててですね、習慣化してるみたいですね。面白いなと思います。まあデジタルだったら簡単にアソートできたりしちゃうんですけども、まあ、そのデジタルで日記を長らくつけてみた私としては、デジタル日記長く書くのに向いてないのかもな。やっぱ書きすぎちゃう、私としては書きすぎちゃうから向いてないかもしれないなんて思っておりますよというのがあります。まあ、ということで日記ちょこちょこつけておるというところが一つ目の話で、もう一つ、まあ、これもどうでもいい話なんですけども、皆さん AirPods 使ってる方いらっしゃいますかね。 Apple のイヤホンですね、 AirPods。 AirPods は丸くてスベスベしてて、すごくデザインがいいんです。ですが引っかかりがないので、手が乾燥しやすい人にとっては、まあツルンツルンツルンツルン落ちるんです。かく言う私も、まあ、手はね非常に乾燥する。なんでも一日中隙があればニベアを塗り込んでいるんですけども、それでも乾燥するので、時々やっぱ AirPods がツルンって指先から落ちるんですね、滑って。なんで AirPods の最大の弱点は、その素晴らしいデザインゆえにツルンと落ちてしまうということじゃないかと思っております。じゃあ AirPods の表面がザラザラしとったらええんかっていうと、ザラザラしてたらね、耳の中にはめた時に違和感あって嫌だし、痛くなっちゃうかもしれないし、悩ましいね。毎回ね思うの、このツルツルなんとかならんかな、でもツルツルだからいいんだよなみたいな難しい問題。アップルはここを解決してくれるんでしょうか。年を取るとですね、手の水分が減るんです。減った水分が、水分が減った手にとって AirPods はツルンツルン滑る。この問題をアップルは解決するでしょうか。高齢化社会と言われている日本、この問題は意外と大きいんじゃないでしょうか、なんつってね。まあ、AirPods 滑り落ちるなぁ、というところですね。で、あとですね、また違う話をしますよ。牛乳問題っていうのがありますね。牛乳問題。ミルクです。牛乳って切らすと困ることがありますね。コーヒーを飲もうとした時に、あ、牛乳ないや。シリアル食べようとした時に、あ、牛乳ないや。じゃあ牛乳ちょっと買ってくるかって言っても、牛乳を単体で買いに行くために外出する、コンビニ行くっていうのはちょっと、なんか嫌じゃないですか。そこまでして牛乳買うみたいな。スーパーに買い物に行った時に牛乳も一緒に買ってくるですよね、普通は。で、我が家でも時々牛乳だけ切らしちゃう時がありまして、まあ、僕はその朝ね、運動
散歩したりジョギングしたりするもんですから、そのついでに帰りがけにコンビニ寄って牛乳買ってくるみたいなことをするんですが、そのね、家を出た時は覚えてるんだけど、まあ、ジョギングしたりして帰ってくる頃には完全に忘れて、家帰ってきて冷蔵庫開いて、ああ、牛乳、ああそうだ、牛乳ないわ、買ってくるんやったみたいなことがあります。これしょっちゅうで、これね、ひどいのはね、スーパー行く時もそうで、あ、スーパー行くな、買い物な、行くぞってなって、そういえば牛乳もなかったから牛乳買おうと。ね。で、牛乳だけ綺麗に忘れて他のものは全部買って帰ってくるんですよね。あの、買い物される方、ね。その皆さん買い忘れなんてのはあると思うんですが、買い忘れないようにメモを取るっていうのは皆さんやってると思うんですが、これ僕の場合不思議なことに、牛乳だけすっかり忘れる率がめちゃくちゃ高いんですね。何なんでしょうね。自分なんか牛乳が重要度低いのかもしれませんね。牛乳だけ見事に忘れる。で、コンビニね、行くとき、牛乳を買うためにコンビニ行くじゃないですか、これね。意を決して、まあじゃあ牛乳だけでも買ってくるかって、自転車でピュッてコンビニ行くんですよ。で、コンビニ入って、そう、コンビニっていろんなものがありますよね。で、ああ、これいいなー、これいいなー、みたいに見ていくじゃないですか。で、あ、このパン、あ、ちょっと食べてみようかな、とかね。あ、このスイーツ、あ、いいじゃん、こんなん出てんだ、へーってなるでしょ。で、レジ行くじゃないですか。で、買ってね、家帰ってきて、あ、いろいろ買ったなー、買っちゃったなー、なんつって、冷蔵庫上げてしまってるときに、あ、牛乳買い忘れた。何しとんねん、みたいなことがあるんです。牛乳を買いに行ったのに、牛乳以外のものを買って帰ってきて、冷蔵庫開けて初めて、あー、牛乳ないやん、牛乳買いに行ったんだった俺は、みたいなね、ことがあります。まあ、買い物、買うべきものを忘れちゃうあるある、じゃあ、あるあるなんですけど、私の場合ですね、牛乳だけを特に忘れます。なんででしょうね。で、大昔、昭和の頃はね、牛乳配達なんてのがありまして、まあ、僕はもうその時代よりも後の時代の人なので、牛乳配達を直に経験してないんですけど、昔の日本は牛乳を牛乳屋さんが毎日瓶で、まあ、2つか3つか注文した数を配達してくれると。で、家の人は飲んだら瓶をそのね、カゴに戻しとくと、次、牛乳屋さん来るときに空瓶を回収していって、新しい牛乳入れてくれると。この繰り返しがあったわけですね。で、僕は思ったんです。もう、こと僕個人に関しては、牛乳をね、配達してほしいなとね。まあ、アマゾンフレッシュで頼んだらええやないかいって思うかもですけど、なんか、まあ冗談ですよ。でも、アマゾンフレッシュで頼んじゃったらさ、必要ないのに来るじゃないですか。え、まだ残ってんのに次来ちゃったよみたいなやつ。で、キャンセルするの忘れてたりすると牛乳がどんどん溜まっていて、飲めない牛乳は腐りますでしょ。水だったらいいんですよ。弊社の場合ね、ウォーターサーバーがあって、水があって、水は2週に1回定期的に規定量を送られてくるんです。ただ、いらないときは、あ、今回はいりません、スキップですってことはできるの。一回キャンセルしますみたいな。で、何度も何度もキャンセルするとキャンセル料かかっちゃうんですけど、一回、月に一回は許されたんだったっけな、なんかそんなのあってね。で、余震は、水はうっかりたくさん溜まっちゃっても、まあ、密封されてるし、そうそう腐らないですよ。ところが牛乳がね、溜まってった日にはね、まあ、冷蔵庫もね、大きさも限界があるし、冷蔵庫入れといたとしても、いつか牛乳腐りますから、必ず。難しいよね。ということで、牛乳の定期便は無理だな、なんて思ってね。まあ、なんで、今日は取り留めもない話をしましたが、牛乳、ね、今日に、何の話したんだっけ？日記の話、AirPods、そして牛乳。3つのテーマでお送りしました。全く雑談ですね。完全な。まあ、こういう日もあってよかろうと思っております。では、次、コメントに行きます。
なんでや、おっさん。
はい、ということでコメント返しです。1750回決算時期ですの回にコメントをくれた皆さんありがとうございました。まずママリクトンさんです。マウンドケアモスマン追っかけ屋さんの件、斉藤さんのおっしゃり方からして私が思う何倍も大変そうですね。そうなんです、大変です。新入社員が入っても戦力になるまでに何時間もかかりそう、時間がかかりそう。雇用者も雇用主も辛抱しながら育てないとダメですね。経験者が入ってくれないと務まらない感じです。教える間の時間は斉藤さんの仕事も倍に増えそうで悩ましい。決算は毎年神経を使いますね。私は若かりし頃は経理をしていたので気持ちがわかります。何度言っても提出しない強者がおりました。請求書ね、あの神経はどうなってるのか、請求しないでなんで仕事してるのか不明です。不思議すぎて逆に私のような追い詰められるタイプでは見習わないと思います。絶対無理なので余計に何か危機感を持ってもらえる言葉が欲しいですね。クリオジエ固定雇用おめでとうございます。体には十分気をつけて頑張ってください。はい、元経理のママリプトンさんからのお便りありがとうございます。いや本当に、ね、請求書を出さない人って何なんだろうと。だ日本の法律がさ、なんかこれ夢物だったりですけど、なんかこう何度催促しても請求出さなかったらもう払わなくていいですルールみたいのがあったらいいのかな。まあ、逆の立場になってしまったらまずいかもなんつってね思いますが、何にしてもそのやっぱ請求書のもらい忘れ、発注書の出し忘れ、発注書じゃなくて、まあ、いろんなね、そういう経理の書類のもらい忘れ、出し忘れみたいなのは、やっぱ、なくしていきたいですよね。まあ、本当に、それは、弊社も、外の方々も、みんなで努力して変えていきたいところですが、まあ、なくなることはないでしょうね。人間である以上は。なんで、しっかり追いかける。というか、追いかける。追いかけるです。追いかける能力に長けた人は多分ですね、いろんな企業で出世すると僕は思っております。なぜならば、追いかけるというのは全体が見えている人だからです。目の前のことだけじゃなくて、ちょっと俯瞰の視点で今何が起こってるのかなって見れる人が追いかけることができる人です。目の前のことに集中して、俯瞰の視点を持てないと、締め切り忘れ、提出物忘れにつながります。本当に追いかけるっていうのはですね、何か言葉で言うと格好悪いかもしれませんが、すごい能力の高い人ができる仕事ですから、逆に言うと追いかけるができるということは、その組織で相当能力の高い人であると。そこをぜひ目指してほしいと僕は思いますよ。はい、では次です。栗おじさん、マウナケアモスマン。想像以上に決算が大変そうでびっくりしました。やはり経理さん部門必要じゃないですか？確かに厳しい世界かもしれませんが、経理のプロを入れないと斉藤さんもパンクしてしまうような気がします。追っかけ屋さんは現実的ではないですが、経理経験のある人を何人か入れるのは無理なのでしょうか。私の仕事の件ありがとうございます。いろいろと大変だし本当に辛いこともたくさんあります。斉藤さんのおっしゃる通り、私は神主の仕事が大好きです。日本の伝統を守る、神様をお祭りする、たくさんの人たちがすっきりした気分で神社を後にしてもらえるように頑張ります。ママリプトンさんありがとうございますと。ありがとうございます。経理部門さん必要ですよね。あのね、経理部門あるんですよ。経理のスタッフはすごい一生懸命やってくれてます。これは、彼らの名誉を守るために喋りますが、ものすごい一生懸命やってくれますが、それでも、やっぱり、請求書を出さない人たちを追いかけきれないというのがありますので、これ経理だけじゃなくて、政策の各担当者が気合を入れて追いかけるという姿勢が必要なんです。で、ここが多分、エンタメ世界の、こう、落とし穴で、政策の人たちってやっぱ忙しいことが多い。あと目の前のクリエイティブにどうしても気持ちと時間を集中してしまって、終わった案件について経理処理を追いかけるというのは割とどうしても気持ちが後にあります。で、これはそうなるんです。なぜなら発注するクリエイティブに関して止めてしまうとプロジェクトが破綻するからですね。なんでプロジェクトは必ず進める、かつ終わったプロジェクトをしっかり締め切る、この2つの能力、脳みそが必要なんですよ。どっちかに集中しろというのは無理です。
で、どっちの方がリスク管理度が高くあるべきかというと、プロジェクトを止めないことですね。だこっちに気持ちが少し多く割かれるのはいいと思います。ただ完全に終わった仕事のことを後回しにしちゃうのはやめよう。どうしても気持ちにそうなっちゃうときがあるのわかる。自分もそういう経験ある。わかるが、もうここは個人の意識の問題です。自分は多くの人の支払いを預かっている立場であると。あと会社の生命線である収入を預かっている立場であると。その危機感と責任感をきちんと自覚すれば両方必ずできます。だから、頑張ってほしい。よろしくお願いしますと。で、クリオジは、固定職っていうんですか？今までパートっつうのかな、アルバイト的なものっていうんですか、臨時雇用的なものが多かったと聞いておりますが、ようやく腰を据えて、ここで、働くという神社ですかね。そういう場所が見つかったということで、おめでとうございます。まあ、ここの音楽熱奏では、またいろんな嬉しいこと、困ったこと、悩み事など書いてくださいね。では次です。おにぎりくん、マウナギはモスマン、決算時期ですね。ほんと、お金のミスだけは信用にも直結しますし、ほんと防ぎたいですよね。今月から入った会社の管理者さんも、お金の計算で苦労されていました。個人的には自分の仕事を疑ってかかる性格なので、ミスしていないか何度も見返すのですが、これだとミスが減る分、余計に時間がかかってしまいます。うん、そうか、確認する時間がね。仕事によってもタイミングによっても変わるでしょうし、難しいとは思いますが、常に高い精度で結果を出せる人になれるよう考え続けないといけないと思いました。えらい。いいこと言った。考え続けるです。考え続けること本当に大事です。日々のルーティンワーク、定期的な仕事をただ盲目的にやるんじゃなくて、これでいいのかな、もっとできることないのかな、まだやれることは何かないのかな、自分の努力であと一歩何かできるんじゃないかなってことを考え続けることです。本当に大事なことです。これはデスクワーク職、バックオフィス職もそうだし、制作の人もそう。あ、納品できたーっていうのはいいんだけども、もっと何かできることはないかな、もっとそのお客様、クライアントのためにできることはないかな、自分のあと一個何かできないかな、まだやれることはないんじゃないかな、を考える。納品した後でも考えるし、クリエイティブの最中はまさにやった方がいいですね。自分は他にもできることあるんじゃないか、何かできるんじゃないか、考えることですね。考えること。流れ作業でベルトコンベアみたいに仕事してる人は、いいクリエイティブできませんから、考え続けることです。自分はどういう発言をして、誰に何を言って、誰に何を働きかけたら良くなるんだろう。ちょっとでも良くなるんだろう。考えてください。100点を101点にするために何ができるか。その1点の積み重ねは将来大きな資産になりますから、ぜひ考えてほしいです。話は変わって、アニメジャパンの話、どうやら来年再来年は大阪でやるみたいですね。これはハートカンパニーさんで大阪出張が組めるチャンス？そして、もちろん社員の皆さんで、おかんと一品に、おかんと一品に行くチャンスですね。ちょっと早すぎますが、来年を楽しみにしてます。クリオジおめでとう、応援してます。はい。アニメジャパンね、そうですね。大阪でやると。大阪でやるってことは、僕らがアニメジャパンに行くためには大阪出張をする必要があり、まあ、そこでうまく日程組めば、おかんと一品で夕飯が食えるんじゃないのかと。そう思います。そう思うんだよな。それは真面目に考えてますが、まあ、来年の話ね。今年はね、ちょっと、私、個人的に、やっぱね、何度も、このやるやる詐欺みたいに、またあの人やるやる詐欺やないかいと思われるかもですけど、おかんと一品に行くというのを、やります。いつやるかは、発表します。ただね、スケジュールがね、本当にあのね、今の僕の動き方的には、おかんと一品に行くためだけに、一泊二日をしないと無理なんですよね。それは許されるタイミングっていつやねんっていうのがね。 まあなくはないなくはないのよ。まあまあやります、また発表します、いつかはわからないけど発表します。はい、じゃあ次です。千歳アークさん、マウナケアモスマン請求書の件はまさにそれと同様のことを経験しました。請求書が来ないとお金払えないのに、なんで送ってこないんだろうと思いつつ、こちらから書式作ってあげたり何度もメール送ったり、なんでこんな追いかけ私がするんだろう。普通は先方から早く振り込んでくれっていうもんじゃないのかと思うことしきりです。外注先でたまにありますこういうこと、やっぱり私だけじゃないんですね。あなただけじゃありません。俺本当にね、請求書を送ってこない人たち、まあどういう人たちかっていうと、送ってくださいねって言って、あ忘れてました送りますって送ってくれる人、もうこれは全然いいよね。いや、ね、困っちゃうのは、送ってくださいねって言って、はい、わかりましたって言って送ってこなくて、まだ請求書来ないんですけど、あすいません、追って送りますね、確認しますっていう人で、まだ送ってこないですよ。何度も本当に催促して申し訳ないんですけど、請求書まだ届いてなくて、すいません、確認しますこのね、終わり方が確認しますの人は怪しいですよ。本当に確認しますほど信頼できないものはないからね。何を確認してんだあんたはって思いますよ。その3回とか4回になると。お前全然確認してないんじゃねえか。で、誰に確認してんのっていう。確認しますって。日本語のトリックだよね。確認しますほど、なんか、ちゃんとしたこと言ってる風で別に何も言ってない言葉ってないよね。まあ、僕も使うけど。確認しますってね、謎の言葉ですよ。いつまでに何々を確認してご連絡しますだったらいいよ。でも、確認しますガチャイメールも、失礼しました確認します終わりみたいな人いっぱいいますからね。何を確認してんだよって、本当に思っちゃう。もう3回目、4回目とかになると。ね、確認しますほど怪しい言葉はないよね。いやなんかね、突っ込めるときは確認しますって言ったときに、いつまでに確認をしてくださいねって僕はもう追いかけちゃいます。ちょっと失礼かなと思うときもあるけど、もうでも3回目、4回目になったらそんな悠ちゃんのこと言ってらんないよね。経理の締めとかね。会社の経理の支払いルールもあるし。で、振り込み日が遅くなると、遅いって先方怒るのよ。いやいや、請求書出してこなかったやないのって。遅いとかおかしいでしょって言って。確認しますって、3回確認して残ってこなかった、あなたは何言うとんのみたいな、ありますでしょ？ねえ、みんなありますね。まあ、愚痴です、これはね。まあ、それをさせないために、いかに追っかけるか、やっぱり追いかけ屋ですね。もう、請求書出してくださいね、はもう、ほんで、借金の取り立てのように、もうね、やるしかない、もう、感情を入れずに、もう、淡々と行くしかないですね。感情入れるとね、ちょっとこっちも参っちゃうし、相手も怒っちゃうから、もう淡々と行くしかないです。もう淡々と行くしかないです。粘ることです。粘りがちの目指しましょう。はい。はい、ということで、コメント以上になります。また次回よろしくお願いいたします。マウナケアモスマン。